覚める記上第17章。さてペリシテ人は軍を集めて戦おうとし、ユダに属するソコに集まって、ソコとアゼカの間にあるエペスダミムに陣取った。サウルとイスラエルの人々は集まってエラの谷に陣取り、ペリシテ人に対して戦列を敷いた。ペリシテ人は向こうの山の上に立ち、イスラエルはこちらの山の上に立った。その間に谷があった。時にペリシテ人の陣からガテのゴリアテという名の戦いを挑む者が出てきた。身の丈は六キュビト半。頭には青銅の兜をいただき、身には鱗とじの鎧を着ていた。その鎧は青銅で、重さ5000シケル。また足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。手に持っている槍の絵は、旗の巻き棒のようであり、槍の穂の鉄は600シケルであった。彼の前には盾を取る者が進んだ。ゴリアテは立ってイスラエルの戦列に向かって叫んだ。何故戦列を作って出てきたのか。私はペリシテ人、お前たちはサウルの家来ではないか。お前たちから一人を選んで私のところへ下ってこさせよ。もしその人が戦って私を殺すことができたら、我々はお前たちの家来となる。しかし私が勝ってその人を殺したら、お前たちは我々の家来になって使えなければならない。またこのペリシテ人は言った。私は今日イスラエルの戦列に挑む。一人を出して私と戦わせよ。サウルとイスラエルのすべての人はペリシテ人のこの言葉を聞いて驚き、非常に恐れた。さてダビデはユダのベツレヘムにいたエフラタ人エッサイという名の人の子で、この人に8人の子があったが、サウルの世には年が進んですでに年老いていた。エッサイの子らのうち上の3人はサウルに従って戦争に出た。その戦いに出た3人の子の名は、長子をエリアブといい、次をアビナダブといい、第三をシャンマと言った。ダビデは末の子であって、兄三人はサウルに従った。ダビデはサウルのところから行ったり来たりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。あのペリシテ人は40日の間、朝夕出てきて彼らの前に立った。時にエッサイはその子ダビデに言った。兄たちのため、この入り麦チェパと、この10個のパンを取って、急いで陣営にいる兄のところへ持って行きなさい。またこの塔の陥落を取って千人の長に持って行き、兄たちの安否を見届けてその印をもらってきなさい。さてサウルと彼ら及びイスラエルのすべての人はエラの谷でペリシテ人と戦っていた。ダビデは朝早く起きて羊を万人に託し、エッサイが命じたように食料品を携えて行った。彼が陣地に着いたとき、軍勢は時の声を上げて戦線に出ようとしていた。そしてイスラエルとペリシテ人とは戦列を敷いて軍と軍と向き合った。ダビデは荷物を下ろして荷物を守る者に預け、戦列の方へ走って兄たちのところへ行き、彼らの安否を尋ねた。兄たちと語っているとき、ペリシテ人の戦列からガテのペリシテ人で、なおゴリアテというあの戦いを挑む者が登ってきて、前と同じ言葉を言ったので、ダビデはそれを聞いた。イスラエルのすべての人はその人を見て、避けて逃げ、非常に恐れた。イスラエルの人々はまた言った。あなた方はあの登ってきた人を見たか。確かにイスラエルに挑むために登ってきたのだ。彼を殺す人は、王が大いなる富を与えて富ませ、その娘を与え、その父の家にはイスラエルのうちで税を免れさせるであろう。ダビデは傍らに立っている人々に言った。このペリシテ人を殺し、イスラエルの恥をすすぐ人にはどうされるのですか。この割礼なきペリシテ人は何者なので生ける神の軍を挑むのか。民は前と同じように、彼を殺す人はこうされるであろうと答えた。上の兄エリアブはダビデが人々と語るのを聞いて、ダビデに向かって怒りを発していった。何のために下ってきたのか。野にいるわずかの羊は誰に託したのか。 あなたのわがままと悪い心はわかっている。戦いを見るために下ってきたのだ。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。ただ一言言っただけではありませんか。また振り向いて他の人に前のように語ったところ、民はまた同じように答えた。人々はダビデの語った言葉を聞いて、それをサウルに告げたので、サウルは彼を呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。誰も彼のゆえに気を落としてはなりません。しもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。行ってあのペリシテ人と戦うことはできない。あなたは少年だが、彼は若い時からの軍人だからです。しかしダビデはサウルに言った。しもべは父の羊を飼っていたのですが、獅子あるいは熊が来て、群れの子羊を取った時、私はその後を追ってこれを撃ち、子羊をその口から救い出しました。その獣が私に飛びかかってきた時は、髭を捕まえてそれを打ち殺しました。しもべはすでに獅子と熊を殺しました。この割礼なきペリシテ人も、生ける神の軍を挑んだのですから、あの獣の一頭のようになるでしょう。ダビデはまた言った。獅子の爪、熊の爪から私を救い出された主は、また私をこのペリシテ人の手から救い出されるでしょう。サウルはダビデに言った。行きなさい。どうぞ主があなたと共におられるように。そしてサウルは自分の戦衣をダビデに着せ、青銅の兜をその頭にかぶらせ、また鱗とじの鎧を身にまとわせた。ダビデは戦衣の上に、剣を帯びて行こうとしたができなかった。それに慣れていなかったからである。そこでダビデはサウルに言った。私はこれらのものをつけていくことはできません。慣れていないからです。ダビデはそれらを脱ぎ捨て、手に杖を取り、谷間から滑らかな石五個を選び取って、自分の持っている羊飼いの袋に入れ、手に石投げを取ってあのペリシテ人に近づいた。そのペリシテ人は進んできてダビデに近づいた。その盾を取る者が彼の前にいた。ペリシテ人は見回してダビデを見、これを侮った。まだ若くて血色が良く、姿が美しかったからである。ペリシテ人はダビデに言った。そやを持って向かってくるが、私は犬なのか。ペリシテ人はまた神々の名によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ向かって来い。お前の肉を空の鳥、野の獣の餌食にしてくれよう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡されるであろう。私はお前を打って首をはね、ペリシテ人の軍勢の屍を今日空の鳥、地の野獣の餌食にし、イスラエルに神がおられることを全地に知らせよう。またこの全回収も主は救いを施すのに、剣と槍を用いられないことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、主が我々の手にお前たちを渡されるからである。そのペリシテ人が立ち上がり、近づいてきてダビデに立ち向かったので、ダビデは急ぎ戦線に走り出て、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋に入れて、その中から一つの石を取り、石投げで投げてペリシテ人の額を打ったので、石はその額に突き入り、うつむきに地に倒れた。こうしてダビデは石投げと石を持ってペリシテ人に勝ち、ペリシテ人を打ってこれを殺した。ダビデの手に剣がなかったので、ダビデは走り寄ってペリシテ人の上に乗り、その剣を取って鞘から抜き離し、それを持って彼を殺し、その首をはねた。ペリシテの人々はその勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時を挙げてペリシテ人を追撃し、ガテ及びエクロンの門にまで及んだ。そのためペリシテ人の負傷者は、シャライムからガテ及びエクロンに行く道の上に倒れた。イスラエルの人々はペリシテ人の追撃を終えて帰り、その陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムへ持って行ったが、 その武器は自分の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出ていくのを見て、軍の長アブネルに言った。アブネルよ、この若者は誰の子か。アブネルは言った。王よ、あなたの命にかけて誓います。私は知らないのです。王は言った。この若者が誰の子か尋ねてみよう。ダビデがあのペリシテ人を殺して帰ってきたとき、アブネルはペリシテ人の首を手に持っている彼をサウルの前に連れて行った。サウルは彼に言った。若者よ、あなたは誰の子か。ダビデは答えた。あなたのしもべ、ベツレヘム人、エッサイの子です。